地戦闘態勢 .com。
そんな感じで、やってまいりました。はい、どうも。はい、お疲れ様です。
なんかこう、来たりしないの？
え？
ああ、なんか、
リアクション
ね。リアクション。
聞いてますみたいな。ないね。
ないですか
ね。相変わらず、あの、リスナーからのリアクションはない
です。
あの、たまにこう、やっぱ、見てさ、いいねボタン押されてるかなとか、サイトのね、ツイッターがあるのかな、ゼロ、ゼロばっかりなん
ですよ。ゼロ更新ですね。
あれだもん。なんかさ、うちの君あれ、フェイスブックに上げてるわけでしょ、これは。あの、
上げてるね。
上げてるね。
口は。
上げてますよ。
君たちも押してないの、フェイスブック
。押してます、
押してます。
俺、押してる。
シェア、
シェア
してます。シェアしてる。工藤くんはね、全然押してくれない。
何でした
の？辻くんも押してくんない。
辻くんも押してくんない。自分が出てる回でさえ押してくんない。
そして俺は Facebook やってないっていう、どうしようもない環境ですよね、これね。
誰も応援してくれない。
おかしいですね。
本当に困っちゃいますよ。
すごいよね。
あれ、Twitter にも何も来ないの？
Twitter 来ないね。
Twitter 来ないか。
ないですね。俺もツイッターはこれの告知しかつぶやいてない。別に、もう、これ、俺つぶやく意味あんのかなって思いつつ。ツイッター、これしかつぶやいてないから。
壁打ちだ。
他につぶやくことないんだよね。もうツイッターもちょっと飽きちゃってさ。これしかつぶやいてないから。
あらららら。俺、また一つちょっとあるんですけどね。強力にまたいくつか言ってしまいます。あのね。ツタヤに行けばあると思うんですけど、アマゾンでも出てますけど、ロストボディっていうスペインのサスペンス映画があるんですよ。
はい。
これはおすすめです。ツタヤで見かけたらぜひとも。
ロストボディ。
ロストボディ。
スペイン映画。
スペイン映画。
最近の映画ですか？最近。
いやー、2012年とか書いてある
。割と、じゃあちょっと、
一昔前なのかなと。
出たのもそのぐらいの。
そのぐらいそのぐらい。なんか俺、スペインのサスペンス買ってたり見たりしてた時に、アマゾンで引っかかったり、やけに評判いいのよ。安かったんで買ってみたわけ。いや、これは大当たりですね。
ロストボディ。
ロストボディ。
全然話題になってない。
話題になってないと思いますね。で、Hulu とかでやって、やっぱりこう、アマゾンの評価が面白かったですって書いてる人。すごい多い。
あ、フールでやってんだ。
やった、やっとんじゃないかな。フールで見れるんじゃないかな。
じゃあ俺ちょっとフール入ってるから見てみようかな。
見てみ。まあオープニングだけ言うとさ、死体安置所があって、スペインの死体安置所があって、警察の死体安置所があって、で警備員がうわーってびっくりして逃げてきて車に引っかかっちゃうから、ドンと。すごく恐ろしいことを見たんですよ。で。女の人の死体が消えましたと。で、その死体が消えて、その死体の、が大富豪の女だったわけ。若い、まあ、女なんだけど、大富豪の女で、その死体が消えました。で、何を見たかっていうのを見た警備員は、意識不明になっちゃってます。で、そこで、結婚相手が呼ばれて、奥さんの死体ないんだけど、お前、一体何してたの？死因も心筋梗塞でちょっと不審だなと。で、これは別にネタバレじゃないんだけど、若い愛人がいて、奥さんを共謀して殺したわけですよ。
はいはい。
ね。で、こっから、もう警察署でずっと話が進んでいくんだけど、とにかく男がガンガン追い詰められてるわけ。いろんなことがもう、オカルト現象みたいなことがバンバンバンバン起きてって、で、これは、要するに、その、奥さんが蘇ったと、何らかの形で、毒殺なんだけど、奥さんが蘇ったんじゃないかっていうふうに話がいくわけで、それもありえない、それが一番実はありえないんだけど、それから回想シーンがいくつか入ってって、奥さんというのはとにかく大富豪で、もう売られた喧嘩を必ず買うと、どんな汚い手を使うと勝つっていう、すごい怖い女ですよ。思想だな、こいつ。そういうこと、つまり自分が死を偽装しておいて、自分を殺そうと、愛人と殺そうとした旦那に復讐仕掛けるっていうことをしそうだなっていうところで、こう、どんどん、また別の、どんどん、それはオープニングで、どんどんどんどん別のことが起きてきて、最終的なオチがね、あ、そういうことか、ああ、そういうことか、っていうのが、すべてちゃんともう収まる感じ。これは何ていうの、俺はね、一発やられた感じです。じゃない、だから、ああいうミステリーってさ、 途中でいくつもこう推理の道筋を見せてくるじゃん、うん、こういう可能性こういう可能性とか、うん、でも一つ一つやっぱ潰していくのよ、うんうん、これはないこれはないこれはないこれはない、うんうん、でだとするともうこれそれしかねえだろうと思ったら、うんうん、それもひっくり返って、うんうん、あ全体的に言うとそういうことだったんだっていう、うん、でなんだっけアイデンティティとかさ、うん、ユージュアルサスペクトとか、うん、そこまで反則技じゃないです、うん、そこまで反則技じゃないから、うんうんうんうん、あるいは閉ざされた森とかね、うん、お前いつまで続けんだよその全然ないしもロストボディってすごくおすすめです。はい、フールとかで見ると見てみたい。
わかりました、うんはい。
マッハ無限大をね、見たんですよ。マッハってあれ、トニー・ジャーン。
はいはいはい、はい。
マッハってね、ワン、ツーあって、俺スリーあんの知らなくて、うん、それでマッハ無限大見たんだけど、うん、で、マッハってトニー・ジャーンってさ、出てきたのは、ほら、スタント使えません。
はいはい、
早回し使えません。
うん、ワイヤー、CG もない。
CG も使えません。ワイヤー使えません。うん、で、マッハ無限大って、うんスタント使えますで、うん、CG もやりますみたいな、うん、早回しもやりますみたいなね、うん、まあ安全だからいいなと思ってね、うん、で見たらねなんかねやっぱちょっとぎこちないんですよねなんかねなんかもう CG もなんか無理やり CG みたいな感じでねあでもあれ CG じゃんみたいなあまり危険性なんかちょっとそういうのもあって、うん、でマッハ無限大、うん、だからなんか集大成みたいな感じで見てたんだけど、うんうん、実はマッハ無限大って、うん、トムヤムくんパート2なんだよねって言ってこれあんまり意味わかるよこれ
わかるけど
トムヤムくんパート2なんですよなんかね話がねお前この間ゾウ盗まれたじゃねえかよみたいな話しててねあれマッハってゾウ盗まれる話じゃなかったよなみたいなオーストラリアでみたいなさそれトムヤムくんじゃねえと思ったら最後のエンドクレジットでなんかトムヤムくん2みたいなの出てきた通りでみたいなさ俺わかんねえはずだよ
最の、
うん、あれかなんかわかんない
まあマッハの方が有名だから
有名だからみたいなねまあトムヤムくんも面白かったんだけどねっていうことがありましたね。
続きもので言うとさ、俺多分テレビで最初に見たんだよ。うん、もううちのとかがすっごい面白いから見ろ見ろって言ったのに、うん、俺長いの嫌だからっつって、うん、ロード・オブ・ザ・リングは、パート2を初めてテレビで見たよ。いやー、一から長いし見る気しないしと思って、見ちゃったらあまりに面白くて、もうその日の夜に伝え上げ行って、一借りようと思ったらどこもないって。
同じこと考えた
ね。みんな同じこと考えたね。見たいっつって。もう、3は映画が見に行った
。2はもうエモエだよね。
いや、面白かったね。
そう
途中で話、わかんねえ、何何みたいなさ。魔法使いみたいな。いや、嫌だよ、もうそういうのと。見始めたら、やめらんねえ、みたいな。
そう。俺も見たことないんだよね。
俺もね、見たことない。なんか番外編みたいなちょこっとなんかテレビでやってるのがあったんだよ。
番外編？
ホビットの冒険。ホビットの冒険。ミト冒険だけちょっと見た。
ホビットの冒険見た？うち。
ワンは見たけど、
面白いの。
ツー、スリー見てないんでね。だから、俺もロード・オブ・ザ・リングはワン見て、まあこんなもんかなみたいな感じで、で思って、まあこんなもん、まあツーがやり始めて、まあツーワンあんな程度だったから、まあまあでもワン見たから一応見とくかっつって見たら燃えじゃんこれと思ってスリー見に行かなきゃと思ってでボックスの DVD 買ってでホビットの冒険もワンは映画館に見に行ったんだけど、まあでもこんなもんかなっていう感じで2、3見てないので、多分2、3はすげえ萌え萌えなのかなと思いつつ、まだ全然見てないので、どうなんでしょうね。リスナーの方で見た人いたら、
あそういうふうですか、
ね、教えてください。
続きものは本当に途中で見なくなると、一切わかんない。男たちのバンカー2なんてさ、何これって
2だけ見ると
何これって思うから、登場人物たちの人生を漫画に書くなんてさ、何言ってんの一見てるとね、今一見ててもあの漫画のくだりは変なんですけど、
そういうわけでね、はい、パクリ人生相談のコーナーというわけで、毎回ウェブからパクってきた人生相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回もポンちゃんがウェブからパクってきた相談に答えちゃいますよ。
はい。
なんてね。ポンちゃん、こういうの多いね。
なんでそれ
性の悩み。
性の悩み。性の悩みですか。
旦那にあられもない姿を見られて、相談者、たらこさん、ね。厳しいアドバイスはご遠慮ください。女性30代。 旦那に見られてしまいました。私はお風呂に入った後、そのまま裸で浴槽を洗うのですが、浴槽が暖かいうちに洗った方が掃除しやすいし、服を着てからだと濡れないよう気をつけるのが面倒だから、うん、うちもそうですよ、
はい
うん、先日いきなり旦那が風呂場の扉を開けて何やってるのと驚いた顔をされてしまいました。一人暮らしのをしていた頃からの癖なのでなかなか変えられません。真っ裸で浴槽を洗う姿を見られてしまって恥ずかしさというかショックというかかなりへこみました。皆さんは夫婦でもこれだけは見られたくなかったという姿を見られたという経験はありますか？こんなことかよ。別に、
あれでもいい
ね。あれもない姿。あ
れもすぎです。
あれもない姿って別にね。
生活の一部だからね。
掃除。まあでも、新婚なのかな、うん、新婚だったりするのかな。
こんちゃんがこれを選ぶっていうのは何なの？
あのちょっと言うと、俺はね、やっぱね、平等に、うん、全部は読まないんですよ。頭の方だけで、あと長さと頭の方だけで、
これがいけるで、うん、タイトルでちょっと。
いけるっと。
じゃあ、こんちゃんも聞くの初めて
だ。俺もそうだよ。
わかんないわかんない。掃除してるのとは、うん、思ってなかった。
わかんない、思ってない。あ、掃除してるのはわかんないけど、そっから先は、知らない。
あ、なるほど。
そんなことかよと。
そんなことかよと。
まあ、そんなことですよ。まあ、お気になさるのがいいですよ。
そうですね。はい。
いや、ただ、ちょっと待って。やっぱ洗うのみんな、あったかいうちに。
うちは、奥さんが洗ってる。
そうなんだ。
あったかい。もう終わったらみんな入り終わって、うん、奥さんが最後に入るんだけど、うんうん、うちは奥さんが洗ってる。やっぱり、うん、水抜いた後にそのままにしておくと乾いて、こびりついちゃうらしいのね。で、あったかいうちだと、風呂垢とかは落ちやすいので、って、うんうん、お風呂屋さんから見てどうですか？
いや、そうですよ。
そうだよね。そうなんだと思ってさ、考えてみたらそうだよなと。うん、だから、よく、風呂、お湯を入れる前に、洗うみたいな描写がよくあったりするじゃん。それは、やっぱ、落ちにくくなるのかなとは俺思うけどね。うんうん、奥さんのそういうの話を聞いてると。
確かにね。で、うん、たださ、なんか、綺麗になってさっぱりしてさ、うん、今日も一日疲れた、つってさ、風呂入ってさ、うん、その後ちょっとは、掃除するとちょっと汗かくじゃん。
うんうん、
それなんか嫌じゃない？
シャワー浴びればいいんだ
よ。嘘いや、俺もう、ゆったりしてるってさ、もうその後はもう何もしたくないって。
まあでも、そうね、うちの奥さん割と綺麗好きなので、
うん、そういうのは、あれなんで。
やっぱそっちの方が気になるんじゃない？
そうなんだ。
俺だからシャワー、まあうちの方特殊だから、シャワーも全部止めちゃって、全部大汗かくでしょ、風呂掃除の。だから、お湯抜きながら、入っちゃうとか。でも、とにかく体だけある。ゆっくり入った音ってないわ。
な感じでね、多分ね、まあ合理的だなと思います
よ。まあ、確かに。
ね、
すごい落ちやすいしね。
な感じですかね。
はい、もう一つぐらい。
じゃあ、妻のランチ代って変じゃないですか？相談者、沸騰パパさん。男性30代。妻のランチ代って変じゃないですか？よろしくお願いします。私36歳、妻32歳、現在5ヶ月妊娠中、子供9歳の3人家族です。昨日、妻が友人とランチに出かけたんですが、そのことで喧嘩になりました。妻のお腹には2人目の子供ができて、出産費用や今後の生活スタイルの見直しを考えないと、って話と、一人目の子供が歯並びが悪いので矯正しないとダメだねっていう話をしてた最中なんですが、友人とのランチ代で1食1万5000円のランチを食べてきたと平然と話されたんです。えっと思った後に、そんな高いランチはないだろうと怒ってしまいました。そして妻は、ランチだと思うから高いんじゃん、晩に食べたと思ったら普通だよと。昨日ぐらいに生活費の配分、私の小遣い、子供の矯正代、最低70万の話をし、息子も、僕ね、妹か弟のために今買っているチョコエッグを我慢して買わないと言ってくれたのに、次の日に友人とランチで1万5000円も使える人の気持ちが全くわかりません。女性のランチってこんなに高額なんですか？妻の最後に言い放った言葉は、言わなかったらよかったでした。ちなみに私のお昼ご飯は、スーパーでクリームパン、100円の 20% 引きと三ツ矢サイダー95円でした。この女性と今後どうすべきなんでしょう、よろしくお願いします。
まあとにかくあれだよね、
離婚も視野に入れています。
奥さんもちょっと調子に乗った部分あったんじゃないかと思いますけど、あんた根性良くないね。お前ちょっと根性良くない。その子供の話を出しにするとか、俺はこんだけ我慢してるとかっていうのをネットにやるってのはちょっとどうかと思います。あんたと一緒にいるからちょっと奥さんフラストレーションたまったんですよ。1万5000円は行き過ぎだと思いますよ、ね、
ランチで1万5000円って言ったらかなりのところですよ、かなりですよ。
何寿司とかかな。
いやフレンチとかでもフルコースでしょ、
もう多分そうでしょ、
三国シェフとかそういう
川越シェフ
みたいな、川越シェフとかそういうレベル、
水が出てきても800円取るみたいな感じですよ。
夜だったとしたって高いよね。
夜でも高い。
ディナーでも高い。
ディナーで友達と行くぐらいだったら、まあ、5000円、フルコース5000円かなってい
う、ね。それで抑えちゃうけどね。何食ったんだろう、1万5000
円。例えばさ、市村とかに、おい、今度もいいとこ食いに行こうやって言われて、おい、行こうか、つって行って、1万5000円ディナーって言われたら、おい、市村勘弁してくれ
よ。俺も言う。
おい、市村。勘弁。
それはふざけんな。お前と飯食うのに1万5000円はねえよ。そんなお金払う間柄じゃないかって感じしますよ。でも、いや、1万5000円今俺一晩で食ったことないから。
ない。
君らと散々飲んで食ってワイってやって、行って4000円から5000
円。5000円だとちょっと食べ過ぎちゃったね、
なんて。やりすぎだなっていう感じじゃないですか。ねだって、ランチで、何食ったんだろう、食
べてみたい。すごいところですよ。
会員制みたいなところかしら。だから奥さんとしてはちょっと自慢したかったんじゃないの、1万5000円のランチ食べてきちゃったっていう。
自慢。いや、ママ友とかの付き合いは大変なのかなと思って。
まあまあ、でも。レベルのママ友なの
かもしんないよね。だから、ちょっと生活レベルの違う感じのママ友みたいな。で無理してちょっと行っちゃったみたいな、でもだとしたら旦那には黙っとくよね、ちょっと
その辺がだから奥さんもよく分かんないなと思う、こんなこと言ってるような男だったら言わない方がいいじゃない、
言わない方がいいよね、だからお互いのちょっとことを分かり合えてないんだよね、
バカあんとバカなんですよ、バカでバカでね、しょうがないから離婚したらどうですか、
その話を聞く限りにおいて長続きはしないような気がする、このままママを旦那さんちょっと落ち着いてちょっとこれから様子見てください的なことを言っても多分もうダメだ、長続きはしないね、これ
別に1万5000円使ったらびっくりするけど、そこでここまでネットに書くっていうこと自体がなんかね、俺陰湿なものを感じるんですよ、
だから奥さんにとっても多分窮屈なんだろうな、多分なんかこうちょっと使ったぐらいでネチネチ言われるし、奥さんにしても旦那さんから見たらちょっとランチ1万5000円はお前ちょっとっていうのもわかるし、
でもさ、でもまあそういうもんなの、
いやよくわかんない、
例えばパン菓子パン1個 20% 引きを買ってますとかっていう、30代でしょ、
30代、
まあだからこういうね節約してから子供も影響、変な影響を受けて俺チョコレート我慢するとかね、
多分言って言っちゃってるんだよ、ね、そういう話をさ、まあまあその何もね、子供がこんなこと言ってるんですよ、つまりあんたが正しいって言ってほしいんだろ、正しい、正しいけど俺お前みたいな人間嫌い、もう俺が女でもお前みたいな男は嫌い、
いやでもさこういうこと言う男だからこういう女と結婚しちゃうんっていうのはないな、
そういうことでしょうね、
うん、多分
なんとなく本当にねバカってね、よくそういうバカ掴むなってバカをね楽しんでよく掴む
んですよ、なんか掴んじゃうんだよね、
バカだなお前って思ってる男に限ってね、俺の嫁さんがワイフがとかって言ってするとかね、これがまだバカだったりするわけだ、
そうっていうところじゃないけどさ、こういう人って多いのかね、こういうレベルで離婚するとかさ、
いや多いんじゃない、
その手前にさいろいろさ、
だからもう
分かりそうなもんじゃん、
ここに至るまでに、
至るまで分かんないの、
至るまでに言語感覚の違いがあるんじゃないの、こんだけ書けるっていうこと
は、ディスコミュニケーションだよね、
こんだけ書けるっていうことは相当自分のこと心を言語化できるんですよ、奥さんの方はそんな言語化できる
できないでしょ、
そうでも差があるから、
そうそう、コミュニケーション取れてないよね多分ね、
いや俺だってそれはそんな、だって1日菓子パン昼間毎日365日やってるって言って奥さんが1万5000円食べてちゃったって言ったらそれは切れますよ、切れるけど何もネットに書くようなことじゃないから、
確かにね、 友達にもあんま言わないもんな、ね、なんこういうことな、うん、あんまり身内の恥だから、うん、内内でちょっと話し合ってさ、
うん、次から5000円ぐらいしてくんねえかみたいな、
このアドバイスなんか、
し
ようがないじゃん。
いや、あなたが正しいですよ、奥さんと。
言ってほしい。
言ってほしいだけですよ。だからそこまで言われてないのってことですよ、うん、お前が正しいってこと、うんうんうんうん。
だから、
あんたが大将って話ですよね。
そうですな、うんうんうん、まあまあ、奥さんも、まあ、離婚なさってくださいと。
そうそうそう、円満に離婚なさってくださいっていう。私たちは、あなたの子供たちに対して、教育の義務はないので。義務
はないし、はい、子供の将来に関しても、
全然興味ないので、はい、好きにしてよ、はい。
な感じで、はいはい、はい。よろしくお願いします。じゃあ、映画、どですかでんのコーナー、
どですかでん、
はい、どですかでん、
はい、どですかでん、
はい、と決まりましたね。
あのメールの相談なんて、よくそんなテンションでやれるん
だよ。早く行きたくてもらえ
な、ね、心が悪魔なんだなと思って、君たち。はい、
毎回、一つの映画を決めて、その映画について語り合おうという、このコーナー。はい。今回の映画は、独裁者、古賀。ということでね、うん、はい、独裁者古賀、PFF アワードや高崎映画祭などさまざまな映画賞で高い評価を得た青春ドラマということでね、うんうん、監督が飯塚利光監督ということで、うん、はい、同級生の青木と本田に何かとからかわれ、うん、パッとしない日々を送る男、男子高校生古賀。ある日彼は同じく地味な女性と添島と一緒に押し付けられるような形で学級委員に選ばれる。だが添島が古賀をいじめる青木たちを注意したことから彼女がターゲットにされ、それを機に学校に来なくなってしまう。授業のプリントを添島に届けるようになり、次第に彼女への思いを募らせる古賀。そんな中、青木に添島から渡された手紙を奪われ、彼の中に今まで抱いたことのない感情が湧き上がってくるということでね、うん、はい、
これタイトルと、うん、あの伝えでパッと見かけてタイトルと内容を読んだだけで、うん、ちょっと見たいなということで、うん、あのこれは完全に私の推薦でしたけどね、うん、
はい、はい、
これひょっとして意見真っ二つかもしれないな、俺皆さんとなっていう感じがちょっとしてるんですけど、うんうんうん、ま
あ、どうなんですか、
はい、
いいとこ、はい、あのまあなんかやっぱ古賀君がいじめられる系の感じの、うん、あれだったんだけど、そのいじめ方がね、はい、あのストッキング
を
かぶせられた後、ズボン脱がされて、うん、でまあ、パンツを履いてる、うん、だから そんなあんまりひどいいじめのシーンじゃなくて、なんか、うん、ちょっと良かったな。
そこまで痛々しくない、
そこまで痛々しくない。で、あの写真撮られたけど、まあ、できることならネットに載せたくない、もらいたくないけど、まあ、乗っかっちゃってもまあしょうがないかなっていうレベルのいじめられ方だったんで、まあ、ちょっとあまり悲惨ないじめのシーンがなくてよかったなっていう、ね、そんなところですかね、はい。
たださ、昨今さ、ええ、昨今あの写真をアップしたらさ、アップしたやつが叩かれるからね、まあ、上司で、と思ったんだけどね。昨今、困るのお前らだよ。住所さらされるのお前らだよ。
昨今
の成り行きを見てみるに。うん、
なんつうの、そういうのはなんかあんまりわかんない。つまりなんかちょっとそういう大自然のそういう中学校、うん、あ、高校か。うん、だからそういうところもなんか良かった。うん、
俺いいとこっつったら、まずはあれかな、うん、黒田さん、
黒柳さん
かな、うんうん、ああいう人、俺昔いたなと思ってさ、やっぱこういうところで、うん、その、うん、なんていうの、あの本当に異物として、うん、そういう人って子供の頃いたなっていうさ、うん、
あのキャラは良かったね。
ブランコ姉ちゃんとかさ、うん、俺やっぱ地元で子供の頃ブランコ一日中乗ってる人とか、あの赤手ぬぐいとかさ、うん、手ぬぐい巻いた、小学校の時言われたもん、赤手ぬぐいを巻いた不老者に、あの首を絞められた、うちの生徒が首を絞められたらしいので、皆さん、赤手ぬぐいには気をつけようみた
いな。えその人みたいな。目印になっちゃって。
しかしちゃってんだからさ、校長が言ってたから、ああいう、今回の人は危険じゃなかったけど、ああいう変な人いたなっていうのがちょっと懐かしくて、 あれ良かったですよ、うんう
ん、あの人はね、俺もあの人のキャラは良かった。キャラ設定がね、うんうんうん、あのペドフィリアなのくせに男気のある人っていうね、あの微妙なキャラ付けでね、そうそうそう、あ、最近こういうキャラ付けの、うんうんうん、まあそういいねっていう、
同性愛でさ、
そうそうそう、
いい人じゃん、全部出てくると、うんうん、もう完全に今回は妖怪だから、
そうそうそうそうそうそう、だから人間ってそのいい人悪い人っていう一面じゃくくれないっていうさ、ペドフィリアっていう存在でありながらも結構いいやつっていうさ、いいやつっていう微妙な立ち位置のキャラクターで、うんうん、あ、ちょっとこの設定はいいなと思って
、あれは本当微妙なところ打ってるよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いいところ、
多分あのメジャー映画では出せないような考えつかないようなキャラクターで、うんうん、あ、このキャラはやっぱ、うんうん、あの人のショーみたいな感じで出てくるじゃん、うんうん、あの設定考えた時点で、うんうん、あ、この人はちょっと、うんうん、別に賞立てをしなきゃいけなかったんだ、うんうんうん、するべきキャラだなと思った、
うんうんうん、多分監督の、うんうん、もう子供の頃にいたんだと思う、うんうん、こういう変わった近所でも変わった人って言われてちょっと、うんうん、あのね、うんうん、されてる人がいたんだと思うから、うんうんうん、
ちょっとやもすればちょっとあの危険人物と見られそうな、うんうんうん、人なんだけど、うんうん、男気あふれる、うんうん、
先生と俺の話に、
う
ん
うん、ああ、うん、そうだね、う
んうんうん、俺の全般的に面白かったっす、うんうん、面白くて、うんうん、振られた後なのかな、なんかその黒柳さんと街中一緒に朝まで、うんうん、バイクをして歩いたとか、うんうん、ああいう感覚とかすごく、うん、青春映画だし、ああいうジャンルはもともと俺やっぱ好きは好きなんですよね、うん、いじめられっ子のなんかその逆襲みたいな、うんうん、その中で久しぶりになんかこういう映画をなんか見たなと思ってちゃんとできた、うんうん、面白かった俺はすごく、うん、本当にその黒柳さんに救われるっていうか、うん、その気持ちはすごいわかる、うんうんうん、ああ閉塞感のある高校生活の中で、うん、ああいう人に救われるってすごくわかる、うんうん、俺はすごい面白かったけどね本当に。
いや私前回の、ねうんセーラー服と期間中に続けてまた、うん、記録更新並みの大ホームランが出てしまいちょっとどうしようかと、うんうん、あまりに良かったので、うん、俺、うん、あの本当ハートわしづかみですよ、うん、もうこれ、うんうん、
やっぱああいう映画をねやっぱなんか時々見たいね、うん、あ青春映画、うんうん、底辺の、うん、ああいうのはなんかすごい救われるよね、うん、ああいうおじさん、うん
あのさでもなんか不良その女子と男子の不良2人、うんはい、あれもさなんかここにさ最後泣きながらさやってたけどさ、うん、あれなんでなん
だろう、ね、あだからあの人たちは別に、うん、あのリアルな存在じゃないんですよ、うんうんうん、あれはだから絶対あそこまで自分の気持ちを言語化して言えるようなあの頭のいい人っていじめなんかしないんですよ、うんうんうんうん、あんたのやってることと私のやってること同じだよって言いながらいじめるじゃん、あんな絶対ないからもっとバカだからいじめるやつって
ファンタジーだよ
ファンタジーなんだよ完全にだからあの辺のリアリティはいいんですよ、うんうん、監督も多分切ってるんだと思うね、うんうん、だからまあ彼女が泣いたっていうのも、うん、泣かないとひっくりつかないなって
話じゃない負けたってことにならないからね、うん、ねえ、うんうん、
だから折り合いのつけ方も、うん、まあファンタジーっちゃファンタジーなんだけど、うん、だから結局あそこでさ、うん、黒柳さんで、うん、あの立ち向かうために特訓するんだけどさ、うん、あそこで完全に勝っちゃっても、うん、ってなっちゃうし、まあまあまあ、負けてもああ負けちゃうんだってなっちゃうところで、うんうんうん、いい具合の落としどころなんですよね。いい具合の落としどころでちょうどいい感じに落としてくれたから、うん、ああってね思いますよ、うんう
ん、いや撮り方が見事だったなとか、あの男の子が、うん、あの一回一回こう、うんね、同じ画面で、うん、あの横切ってって、うん、そして、うん、ピンポンピンポンってやってって、うん、それがさ単に女の子が顔出すだけなんだけども、うん、見てるこっちとしては、うん、もう俺的にはもう次はどういう顔なんだろう、うん、次はどういう顔なんだろう、うん、結構サスペンスで見れちゃったんですよ、うんうん、乗れたんで、うん、まああの女の子のルックスがちょっと良かったってなんですよ、
良、
うん、
いよね、う
ん、さあのシーンでさ柱があるんだよね、うん、それを横に撮ってて、ね、それを超えるか超えないかっていうのは彼の気持ちをさ表して
さ、うん、おそらくそうでしょうね、
最後超えるんだよ、
ね、超えるんですよ、
最初超えらんないんだよあの柱を、うん、柱を、うんうん、 そういうところもすごいきっちりできてて、
多分だからね、意味は分かんないんだけど、うん、2組の人間がたくさん出てくるじゃん、うん、お父さんと、うん、お父さんとあのヒロインの女の子、うん、お母さんと主人公、うん、でいじめの方も2人、うんうん、で、あの他に出てくるいじめっ子も2人、うんうん、で先生と黒柳さんってこう、うん、なんか常に2人が画面に映っててっていうの、うん、なんか多分意味があるんだろうなと思って、このミニマムな撮り方をしてるんだけども、うんうんうん、まあ、たけしの映画ほどさ、こう突き放したこうクールな感じはないくて、あったかい感じがしてね、あのうどん食ってんのもなんか意味があるんだと思って俺がいつもご飯とうどんっていう、
うんうんうん、うどん ね最後はちょっと変わった、
ちょっとカツカツが出たんですね、お母さんありがとうっていうのも、なんかこうお母さんも学校休んでるんだけど、うん、
まあ見てる
なとか見てるなっていうところで、
あのね、地方の感じがね、いい感じだったんでね、どことは全く言ってないんだけど、うん、僕ああいう地方あるよなみたいな地方の感じ、うん、撮り方もすごい良かったよね、本当に、
うん、あの誠っていうシャツを着て、ご用改めでござるっていうね、何やこれ、いついたっていうさ、でところが最後の殴り込みで、お前買ったのかって思って、そのシャツを、どこで買うんだよそれっていうと、あと、あの、ストッキング被るでしょ、変身っていう意味で、いじめられた時の俺で行くぜっていうのをね、言って、あの辺でね、ちょっとね、もう涙腺が、
あそこはすごかったね。
あそこでね、やばいなと思ったんだけど、ですごい泣くの我慢したの。俺、この監督さ、なんかちょっと調べたら、年下だったし、見る前に、こんなもんで泣くもんかと思ったんですよ。そこでね、ちょっとここまで来たわけ。で我慢して、でね、マスク剥ぎ取られて、で、あの、女の子に向かって、いじめてる女の子に向かって、お前なんか口先の独裁者だ。俺が本物だよ。独裁者だって言ったって言ってね、アドナリングうわーっと出てるんですよ。もうやれと、そこで。でもまだ泣くの我慢したんですけど、最後ね、手紙渡した時に、手紙渡した瞬間に、はい、自己満って渡すんですよ。あれで俺ダメだ。もうダメだって。いや、ほんとね、立派です。で、その手紙が最後さ、落ちまぜふいってしまうと。ビリッといっちゃうじゃないですか。あれもね、痛いけどね、そう。い
や、わかるよね。しかもなんか、あの、後ろ向きにあの、軽トラに乗ると多分ダメなんだけど、わかるよ、あれもね。
そうそうそう。
あの辺もダメなんだけど、わかる。ああしたい気持ちはすごい。演出的に。
無理あるけどね。
無理ある。
お父さんなんで行っちゃうの、何も言わずに。
どのタイミングで、なんだろタイミングで行けるのかわかんないんだけど。いろいろ
持ってない。緩んでちゃうんだよね、もうそこまで行っちゃうと。
そう、あの、監督が、もういいって切ってるのがね、わかるんですよ。リアリティとか、多分いろんなツッコミ来るだろうけど、これが言いたかったんだし、これが撮りたかったんだっていうのが、しかも結構シンプルなんだよね。男の子と女の子は、こう、横向きになってて、真ん中にポンと撮ってるだけで、シンプルだったりするんで、確かにね、お父さん何も言わずに行っちゃうのってね、後から考えると思うんだけど、で、あの、追っかけていくと、もうほら、道路で誰もいなくて、で、黒柳さんだけが後ろから来て、ポンって叩くみたいなさ、いや、あの、すごい映画だなと思いました。うん、あの、セリフもすごかったなと思いました。
あ、こんなの PFF に出してたら、太刀打ちできませんよ、こんなの。レベル上がってない、こんなの。
これ PFF なの
?PFF のなんか。
これ PFF でなんかスカラシップとかじゃないんだ。
違う。
じゃないんだ。
え、これが PFF のコンペでしょ、コンペに出して、なんか、エンターテインメント部門で、なんか、
グランプリじゃないのこれ。
グランプリじゃない
んだ。じゃないけど、PFF の出品作なんだ。
そうそうそうそう。
すごいね。
だってこんなのさ、プロの役者さんも出てるしさ、あの、黒柳さんとかさ、あの、プロに出る。こんなのさ、自主性って言っても、もう、こんなのもうなんか、すごいよ、ね。
自主性じゃないだろう。
なんか、俺らの、いわゆる、俺らの時代の自主性ではないよね。
ないね。
こんなの出されたら、ちょっと、ダメだね。
大人がダメだよ。あなたもプロでやんなさいよ。
そうそうそうそうそうそう。
俺やっぱね、いろいろなんかちょっと引っかかっちゃうよ、とかって。あの、俺さ、あの、軽トラのシーンをさ、いや、あそこ、のちどまも、いや、行っちゃダメで、でしょ、とか。あと、やっぱ思ったのは、あの、女の不良が、あの手紙をさ、ずっと持ってたこと、あれ、なんかビリビリとかって捨てたりとかしないのかな、とか思ったんだけど、
だから、あの、彼にとって大事なものを握ってるっていうことが、彼女にとって優越感だったんですよ。取りに来てもらえるのは取りに来いっていう関係性がいいわけです。あえて言うとね、本来だったら破って、目の前で破って笑うよってやるのがリアリズムとかリアリティの部分なんだろうけど、監督はそうじゃないんだっていうところが、その、なんだろう、俺がすごいなと思った。そういうツッコミどころってさ、たくさんあるんですよ。やっぱたくさんあるんだけど、よくそれを無視してやったな。
だから本当にリアル、リアルっていう風に、リアル第一主義で脚本書いちゃうと、ああいうことにはなんないんだけど、やっぱりリアルじゃなくて、リアリティで持っていくから、演出とかでもその辺はなんとかなっちゃうと思ってる革新的なところがあるからできるんだよね。
なるほど。掴んでグッて画面の向こう側に引っ張られちゃうと、もういいんですよ。ところが、ゴンちゃん多分掴まれなかったから、
いまいち。そうかもしれない。
押すと、おかしいよ、これ、そんなこと言うかっていう。
なんかね、掴まれそうになると、あれみたいなさ、いや、なんで手紙そんな大事持ってんだとか、あと、君たち、これ、うちら、進学校なんだからとか言って、金髪で全然授業聞いてねえじゃん、みたいなさ、もう全然いいんだけど、行こうとすると、みたいな。
そこでこう、突っかかりが入っちゃうから、だから、見る人を本当にね、選ぶ映画なんだけど、でも、それに監督がさ、無自覚なんじゃない、多分ね、かけてる部分はあって、わかんない人は、しょうがないですよ。ご縁がなかったっていうことでっていうことだと思うんですよ。この作りはもう完全に。掴まれる人は掴まれるだろうし、他の人とは本当にご縁がなかったと思うんで、つまんない映画ですいませんでしたっていう感じだと思うんですよ。この監督は全方位的にこういうふうにやってる、あれもこれもあれもこれもってやってないから、だから音楽の使い方も撮り方もさ、本当にミニマムな感じで、こう、シンプルにシンプルにやろうとしてる感じがあって、確信犯だと思うんだよね。だからね、俺はだからそれに掴まれちゃったんですよ。完全に。ぐいっと。もうあの男の子が同じ道をこう行っているあたりで、なんかサスペンスでいいなこれ。次は女の子どんな顔して出てくるんだろうっていうの。で、ちょっと女の子が、次は一緒にどっか行きたいねみたいなこと言ったあたりでさ、俺もなんか、やったーと思うわけですよ。で、またいじめっ子の方が出てきて、いじめ、お前死ねと思って見てるわけさ、演技だって分かってんのに、ね、一言も喋んない。
お父さん
ね、ね、
ほら、最悪だね。最悪、やついたな、みたいな。あれ、いたな、みたいな。意味もなくなんか怖いやつね。
そうそうそうそう。
でさ、意味わかんないやついた。
なんかさ、そうやつってさ、女の言うこと聞くんだよな、っていうところで、こう、本当はさ、いろいろとやっぱ突っ込みどころあるわけですけど、もう、しかも若い役者さんがさ、やってるっていうことで、あ、なんかうまいな、とかさ、っていうのをもう飛び越えて、もうこの女とこの男死ねと思ってるんですよ。お前らみたいなやつは死ねって思ってるってことはもう完全に持ってかれてる。映画の中に。幸せでした。なんか、この間の、なんだろう、セーラー服と機関銃は、型があって、その型通りにやってるんで、俺はすごく気持ちよくて泣けたってなるけど、今回はもうそれすらもなんか、超越してふーっと、持ってかれた。これはでも、評判良かっただろう
ね。いいんじゃないかな。
これは、
相当ですよ。
相当高い。相当
高い。力量としては相当です
よ。相当だと思います。
相当高い PFF とかですね、確かに。
PFF って昔こういうのじゃなかったの？
いや、雰囲気はね、こういう感じはね、あったと思う。PFF ってずっと。なんか懐かしいなと。
でも PFF って聞くと、割と俺人を拒絶するタイプのさ、
あ、それは俺らの時代か
も。そうそういうのがあったんで、PFF ってなんか見て、いや、ちょっと入りづらいかなと思ったんだけど、いい感じ引っ張ってくれたんで、あれ、そんなにこう人を拒絶するような、
拒絶しない。
ツッケンドの映画でもないなと思ってさ。
なんか先生のなんかずっと丁寧語で喋り続けるんだけど、ちょっとだんだんこう、破綻してくる感じ。よかったけどね。
うまいんだよ。うまい。踊りますとかさ、劇的に行けとかさ、なんかその辺のね、言葉遣いもね、なんか来るんだよね。まあ要するにこの辺好きになっちゃったってことですよ。
劇的にってね。
劇的にってなんかさ、で、しかも、青春映画ってさ、何本か見てるじゃないですか。アオハライドとかさ、ね、 ファッションショーのやつと
か名前も忘れちゃった
名前忘れラーメンミート
ああいうのはさもうふざけんなって話だよ青春漫画じゃん
ファッションショーのやつ、
まあね、ファッションショーのやつあれでもファッションショー2本見てるよね俺らね
ビート
君ねビート君とあと向井治のやつ見てる
ああ北川景子のやつ
北川景子
のや
つ
バタフル
もう出てこない。
もう出てこない。
タイトルすら出てこない。
出てこない。
大丈夫だ。
それと、うん、同じなんか世界を語ってると思えないからね。うんうん、
まあ本当リア充だよね、やつらは。本、う、当、んうん、リア充。
いやだから嘘でしょ、あれは。ありえないです
ね。嘘でしょ。
まあトレンディードラマだよね。うんうん、トレンディードラマの系譜の中にありますよ。
うん、どうしたって俺やっぱ台風クラブみたいなイメージがやっぱり青春映画にあって、ああいう匂いをちょっと感じたけどね。ちょっとなんかやっぱり変えらんないしそんなに劇的にはならない現実みたいな、うんうん、だそこにリアリティをすごいやっぱり感じたのですごい感情移入できたけどね、うんうん、やっぱり最後も結ばれないし、うんうん、なんとなくやっぱ戦っても勝つわけでもないし、
うんうんうん、最後逮捕されちゃうオチがさ
その後みたいな
あのオチがさ
オチがいいんだよね
スタンドバイミーとかね、うん、あのダウンタウンヒーローズの系譜なんですよ、
う
ん
そうね、
最後彼はこうだったとか刺されて死んだとかっていうのを後ろ姿でなんだけど太陽かよみたいな、
またか
子供にいたずらした政治家に切断したということで逮捕されたってそれで終わりかいや男っぽい映画だったと思いますよこれはそうヒロインの女の子その板野友美さんみたいなものすごいなんかこう作り込まれた美人な感じじゃないけど
最後あのメガネを取ろうとして取らない
のよ。そうそうそう。だから現実は取らないのよ、やっぱり。あれで取るとやっぱりそのビート君になっちゃうわけで、まあ、取らないんだね。
取らないんですよ。
ね。
あ取るからうまい。
うまいね。
寸止めみたいなさ。ってやっぱね。あぐぐぐみたいなさ。
取らないのよ、現実はやっぱり。寸止めだ。そんなね、そう劇的にはならない。うん
俺あとさあの女の子の家でさお父さんと二人で食事撮ってるシーンあるじゃん、うん、でなんお父さんが先生に見えて
あちょっと似てる
似たからあれと思ってえそういうこととかとかそういうのちょっと、ね、一瞬混乱とか
それこんちゃん本当に気持ちも何も入ってない
いや違う
もうだいぶ前じゃない
か行こうとするとなんかそういうハプニングが
多分こんちゃんヌーディストビーチ検索しながら
それだったら大丈夫それこの間この間見てたから大丈夫そういうね、そういうハプニングが起こっちゃうんだよね。見てるとね。
ああ、なんか集中できない。
うん、集中できない。いいなぁと思って、あれこれ、お父さん先生、どっちみたいな。あれみたいなね。
確かに似てるっちゃ、
本当に掴まれてなかった
んですか、うん、全然。掴まれかけそうになったんだけどね。うん、確かに、田舎のああいうね、風景とかはね、すごいね。田舎の中で起きてる、そういう物語っていう、そういうのはね、感じ。
で、ゴンちゃんとしては、霧島部活辞めるっていう世の方が、こう、ノスタルジーな感じで、こう、良かったっていう。コンちゃんすごい褒めてるじゃん、霧島部活。
そう、うん。いや、でもそれと比べ、でもこっちも結構いい感じだったんで、それと比べるとどうっていうわけでもないかな。
うん、まあ、コンちゃんほら、霧島だった男だ
から、ね。俺、そう、霧島、だからあんま分かんないんだよ。
俺、嫌だったし、みたいな映画
なんですよ。コンちゃん神木くんの気持ちとか。
コンちゃん来たぞなんて。
そう。そういう感じだった
よ。え今度は
やめるってみたいな。
そうそう。本当部活やめる
ってみたいな。
そっち側の人間。
そっち側の人間だったわ。
本当に衝撃でしたよ、ね。全然、だから、こういう感じの青春映画で、あんまりハマったことってないんだ。
そう、もしかしたらないかも。
俺、久しぶりに青春映画らしい青春映画
が来たね。確かに見たと久しぶりに。これは来たね。
ガツンと来たもんね。
そのハプニングがなければね、俺も多分ね、ガッとあ行けた感じなんだよね。ちょいちょいあの引っかかっちゃったりした。
それちょいちょいって多分監督が、うん、それはもうしょうがないって諦めてる部分なんですよ。
そこはあのちょっとほっといてください的なところを。
そうあれ
っていうみたいな
監督がそうやってるところを、うんうん、いちいちこう入っちゃうと、うんうん、全然ダメだみたいなさ。
こういうのがあるからね、このラジオね。
そうですよ。時々、本当時々こういう、こう、ガーンと来るのがあるから、やっぱりこういうふうに、
やめられ
ない。映画ね、探して、あの、これやってみようかっていうのって。
そうですね。メジャーじゃないやつを取り上げる人がね。
あなた全然ハマってなかった。偉そうによく言うけど、全然、何これって
感じ、確かに。そんな大丈夫です。
普通にほら、蔦屋に行ってなんか見たいな映画探そうと思って、借りないもんね。
借りない。ちょっとね、選ばない。
やっぱり。
ストッキングかぶってる、狙ってるなみたいな感じもあるし、
あ、ちょっとあのストッキングかぶってるパッケージはね、狙ってると思った俺、
うんうん、独裁者っていうところも、うん、ちょっとなんかもう、うん、そうそう、一周回ってちょっとなんかダメな予感がするので、なかなか自分では悩まないよ、う
ん、この映画いてんじゃねえかと思ったら、うん、痛い青春映画でね、良かったです。いやい
や、逆でした
ね、本当に真逆です、ね、素晴らしいですね、うん、監督が立派だなと思うのは、もうこのテーマはいじめられる子が、うん、あの修行して何かを成し遂げるっていうテーマはもうこれでやりきったんで、うん、次のところ行きますって言ってるんだよ、うんうん、だからおまけで今日これから見ようと思ってるんですけど、あのおまけで30分の短編がついた、それもちょっと楽しみにしてまして、これが PM のグランプリ取らなかったんで、でもどんななってんのグランプリって。俺昔の PF っていうとさ、だって本当に手のひらが出てきて、それをマジでナイフで勝ったで
80年代だ
もうこんなのばっかでさ、なんか猫の死体を出してさ、マネキンで切っちゃったりそんなのばっかっていうイメージ、
本当なんかアングラって感じだよね、
アングラでやだーと思ったけど、え、こんなにエンターテインメントなみたいなさ、あのそれが悪いって話をしたいんじゃないんですけど、自主映画をね、うん、いや自分飯野君と撮ってそういう映画祭があって、うん、見に行く機会が何とかあって、うん、本当それが悪いって話をしてるんだけど、うん、もう、うん、完成度はすごい高いわけ、うん、他の方のやっぱり映画って、うん、音もいいわ、うん、絵も綺麗だわ、うん、で絵も構図も決まってるし、うん、物語もまたないし、ただ、うん、みんな自分の気持ちの話が多いんですよ、うん、自分がこういうふうに思ってこうだった、うん、思ってるっていう、うん、で自分の中の気持ちがこう変わったっていうことを大事に撮ってる映画が基本、うん、メインで、それでそれともう一つ、あのもともとある程度幸せなんだ登場人物が、みんなつまり彼女もいる、一応仕事もある仲間もいるって、ある程度恵まれた状況でいて、さらにその幸せっていうのをもっとちゃんとした形にするため、例えば彼女にあの結婚しようって告白するとかさ、まあお父さんがいればいいんで、そのお父さんを説得するとかさ、っていうような話っていうのがすごい多くって、で俺本当悪いって言ってんじゃないんだけど、それがあのなんかこう俺としてはさ、報われない人間があのなんかこうガッツを出すような話って自主映画でないんだなって思ったの、自主映画の方で。で、あともう一つ、なんだっけ、やっぱりこう自分の気持ちの話を、それはそうだよね、当たり前なんだけど、やっぱり
だから結局今の、まあ、世代の話の一般論としてこうやって語るのはあれなんだけど、
そう一般論として語るのはあれなんだけど、
結局よくもうなんだかんだ良い気につけ悪い気につけ、一応満足してるっていう話じゃない、なんか、
おそらくね、そうなんじゃない、
現状に、
うん、現状に、
うん、あのいろいろなアンケートとか、うん、世論調査とかを見ると、うん、あの別に今の状況で満足、うん、あ世の中そうそう、世の中が、う
ん、今ある若い自分の環境そのものに、
うん、若い人たちがね、
若い人
たち、うん、あのそんなに裕福ではないけど、バブルみたいにさ、うんうん、だけどそんなに別に欲しいものもないし、あの現状で満足す、うん、みたいなところからの始まる自主映画っていうのはあんまりね、
そうなんだよ、そうするとね、やっぱり自分の気持ちの話になるわけですよ、うんうん、当たり前なんですわ、うんうん、そんなの世代論で語るの本当失礼だったし、もっと力のある映画あると思うけども、うんうん、でもやっぱりなんかこう見てると、うん、なんだろうね、それこそ手のひらをカッターでチキチキ切るようなものが見たくなるっていう時あるわけよ、それあの完成度が高くて、優しい人たちの出てくる優しい物語をずっと見てると、なんかこう自分の中に溜まってくると、あともう一つ、他人のために何かするって話ってねえのかなって思うわけ、それヒロイックの話ですよ、自分が何か身を挺して他人を助けるとか、他人のために何かしてやるとかさ、っていう話ってないのかなと思ったところに持ってきてこれだったから、あの独裁者こうだったんですよ、でこれ微妙だ、やっぱり微妙だ、俺がうまいなと思ったのは、基本男の子の気持ちが変化する話じゃん、だけど自分に気持ち向いてるんじゃなくて、彼女のために何かしてやるって言ったところで、一度彼女がさ、そんなバカなことやめてくんねえかって突っ込みに来るじゃない、それ自己満足ですよって言う、これが本当にね、 どうするって思ったわけ、うん、ここでくじけるかくじけないかっていうのが大事だなと思って、うん、その後さらにまた黒柳さんとやって、うん、だから主人公はさバカじゃないから分かってるんですよ、うん、もう自己満足だってこれが、うん、だからはい自己満足って言って彼女に渡してるのに、うん、彼女がやっぱりそれでもうるっときちゃうんだよね、うん、やっぱりやってくれだってこと、うんうん、いやヒーロー映画ってこういうことじゃねえのってちょっとね思っちゃったりするので、うん、エンターテインメントってこういうことなんじゃねえの、うん、ってちょっと思っちゃったりするので、うんうん、まあ大した話、まあこういうのあるから やめられないですね、うんうん、びっくりしました、うん、はい、
うん、というわけでね、独裁者公が皆さんも伝えを見かけたら
ちょっと見かけたらぜひともおすすめです ね、 ですね、ただし4分の3でね、3分の1、4分の1でちょっとなんだこれって思う
全然あるかもしれない、
だから本当この番組の次も見てみたいです、
う
ん、
そうですね、は
い、もちろん三木監督の次のホラー映画も見ますよ、ね、もちろんフルケンの映画も見ますけど、
あフルケンね、
まあ、もちろんこの本監督はもう、うん、もう本当に、
うん、はい、なんか長年勤めてた会社を辞めてあの映画一本に、
そ
う、そんなこと、うん、そうそうに書いて
た、背水の陣ですから、うん、まあ出世しますよこの人、
うんうんうん、はい、
はい、
というわけで立派な
立派な
映画でした、
立派な映画でした、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、ありがとうございました、
ありがとうございます。